Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュの
ラジカフェ、イエーイ。ジャイアントバババル中澤です。イエーイ。
なんだっけ、あの史上最悪の乱入者、森光子です。
イエ
ーイ。アントニオ猪木酒場、千葉彩乃です。
イエーイ。はい、そして、音響にかっちゃん、そして一ノ瀬さんもいます。イエーイ。はい、ジャイアントバババルです。
最高。
いや、ちょっと仕事でね、うん、ちょっとあの営業やってるんですけど、はい、ジャイアントバババルに商談に行ったんですね。
言えてないし。
どこにあるの？
新橋。へ
え、
いいね。
ちょっと飲食店のお客さんを集める仕事をしてまして、で名前的にどうなのかなと。まあちょっと高級路線のね、ちょっとまあお店を集めてるような仕事なんで、まあジャイアントバババルってこう、例えばね、銀座のね、こういいお店とかがこう一緒にこう媒体に乗った時に、ね、横にジャイアントバババルって乗ってたらあるじゃないですか、いろいろ。
まあ、親ってなるね。
そこでいろいろね、ちょっと親の会社の方に確認をして、うんうん、ここ営業してもいいですかと、うん、ジャイアントバババル面白いですねと、でいろいろ調べてくれて、うん、席数意外と単価も高くて、そしたら、中澤さんぜひ、撮ってくださいって。
バルでよかったよね。これ逆さだとダメなのよ、ね、だから、つまり。
あ、その名前的に。
そうそうそう、
だからまあ、ね、まあお仕事ですから、まあ結果どうなろうと、僕は一回ちょっとジャイアントバババルでご飯を食べたいなと思います。
いいな、私も行きたい
な。私も行きたい。
じゃあみんなで行こうか。
新橋に。
なんか入り口にでっかいババさんのね、
あ
の
等身大のパネルみたいな、
パネルじゃなくて、あのなんだろう、あのオブジェじゃなくて、
あ、
鼻置いてない、もう人形、人形、
ロー人形のようなやつでしょ、
あの、
う
ん、カーネルサンダースみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。みんなで撮ってさ、インスタ上げよう。
上げ上げ、いいね、
いいね。はい、
というわけで、はい、今年最後の、収録ですね。
わ、そうか、
で聞いてる人はね、新年の人も多いかもしれないですね。
あ、そうだね、そうだね、
もうそんな年ですよ、はい、千葉さん、
はい、
ご無沙汰ですね。
あ、そうですか、そうですね、うんうん、なんかご無沙汰なんだけど、ご無沙汰な感じあんましないのは気のせいかな。
プロレス行ったからかな。
今日千葉さんがね、はい、あの収録現場にもうすーげーお菓子持ってきてくれて。
そう、
美味しい
ね、うん、自分で絶対買わないお菓子分を持ってまいりました。
いいお菓子、
いい。
今日はね、ちょっとお菓子を食べながらやるので、あのリスナーの皆さんはね、ちょっとガサゴソ音が聞こえたらすいません、本当に
気楽に
聞いてください、まあ、気楽に聞いてください。はい、というわけで、今回のラインナップなんですが、はい、ラジオドラマやります、その後はちょっとみんなで久しぶりにね、全員揃ったんで、うん、トークをして、中澤プロレスやります。はい、30分楽しんで聞いてください。
ゴールデンラジオ劇場新世界、声の出演足立、中澤博之、大村、森律子、佐藤朋美、千葉綾乃、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。
2020年、誰がこんな世の中になることを想像しただろう。世界中に新型のウイルスが広がり、人々はマスクをつけて自粛した。経済が止まり、歯を食いしばりながら働いた。新世界になっていいこともある。めんどくさい接待もミーティングもなくなり、無駄なコミュニケーションを取らなくて済むようになった。一人でいる時間が好きな自分にとってはいい部分もあったりする。そんな1年が終わりを迎えようとしている。高層ビルが立ち並ぶ夜景を見ながらタバコを吸っていると、喫煙ルームに部下の大村が入ってきた。どうやら相談があるようだ。ジムなんてやめとけ。家でも鍛えられるだろう。
家にいるの飽きたんですもん。
会社にウイルス持ち込んだらどうするんだ。
ガンガン外回りやらせたくせに。
なんかいたか。
先輩こそやめたらどうですか。せめて電子タバコに変えてください。こないだ忠告したじゃないですか。
うるさいな。お前は嫁か。
ジムの女の子たちが臭い臭いって言ってますよ。と言ってる最中2本目に火をつけない。
お前さ、コーラ好きだったよな。
大好きです。
突然ドクターペッパーに変えることってできる？
絶対無理ですね。だって味が全然違うじゃないですか。
電子タバコと紙タバコもそれぐらい味の違いがあるんだよ。わかった？
全然わからないです。
ストレスが溜まって仕方ないの。
去年から大変なのはわかりますよ。
引き継ぎなしでいきなりマネージャーだろ。どうしていいかわかんなかったもんな。
でも今年のマネージャーの営業戦略しびれましたよ。去年と比べて迷いがなかったですよね。
予算達成したのもみんなのおかげだよ。命がけで外に飛び出して制約取ってきてくれたんだから、大村もありがとな。
いえいえいえいえ。
で、相談ってジムの話？
忘年会ってやらないんですか？
やらないでしょ。
どうしてですか？
いや、こんなご時世だぞ、やるわけないだろう。
誰が決めたんですか？
いや、誰かが決めたわけじゃないけどさ、空気的に？
いや、今年みんな頑張ったじゃないですか、命がけで。
無理無理無理、こんなご時世なんだから自粛自粛。
嫌いなんですよね、そのせいにするの。考える前にみんな口にするじゃないですか。考える前にみんな大切なものを自分から逃してますよ。クソったれですよ。
あ、大村、どうしたんだあいつ。週末、昔所属していた劇団の主催から連絡があり、リモート飲み会をすることになった。乗り気じゃなかったが強引にセッティングをされてしまった。
久しぶり、佐藤智美こと佐藤です。乾杯。
ねえねえねえねえねえねえ、何なのこれ。
いいじゃん、こうして話すの1年ぶりじゃん。ほら、右手に何も持ってないよ。飲んで飲んで。
突然連絡してくるときは絶対お願い事があるときだ。
さすが分かってらっしゃいますね。
で、今年はなんだよ。
旦那のビジネスのお手伝いをすることになったの。
旦那さんって商業施設の企画部長だったよな。
映画館が入ってるじゃない。そこで飯塚克美監督の作品を上演するの。
世界の飯塚？
出演希望者はウェブサイトで自分の特技とか上げてもらって、一般の人たちに評価してもらって選出するので
、作品は佐藤が書くの？
そうなのよ。旦那が飯塚監督に過去の上演脚本を渡したら気に入ってくれたの。狼たちの昼下がり。
すげえじゃん。
出演しない？
俺？
20年前と同じ役で狼 B、 2,3 回演じてるんだから覚えてるでしょ。
現役の役者に演じさせろよ。俺はサラリーマンだぞ。
サラリーマンが演じたっていいじゃない。
なんで俺なんだよ。
あだっちゃんの狼 B が最高だったの。他に考えらんない。
いや、ありがたいけど、もう何十年も芝居なんてやってないし。
冬休みの3日間だけ、3日間だけ私にちょうだい。この通り。
画面から消えたんだけど、何やってんだよ。
土下座してんのよ。
見えないんだけど。
土下座しすぎてフローリングがめり込んでるわよ。
佐藤も、
ありがとう。
せっかくだけどごめん、なんか今そんな気になれない。本当ごめん。
この話はこれで終わり。ありがとう、考えてくれて。飲も
う。まあこんなご時世でよくやるよな。
何が？
いや、感染対策とか大変でしょ。
そこは細心の注意を払ってやるわよ。
正直こんなご時世もあるじゃない。表舞台に立とうなんて考えられないよな。佐藤も聞こえるか？もしもし。
そういう人は無理に立たなくていいと思う。
え？おい佐藤も、佐藤も、おい画面止まってるぞ。聞こえるか佐藤も。結局通信が遮断されて中途半端にリモート飲み会は終わった。今思えば今まで見たことのない佐藤の悲しい表情の静止画が僕を変えさせてくれた。翌日の喫煙ルーム。
先輩、肺が落ちそうですよ。
ああごめん、
一日中ぼーっとしてません？
あれ？それ
ドクターペッパーです。これ久しぶりに飲んだら意外と美味しかったんですよ。癖になります。ドクターペッパーが教えてくれました。勇気を出して掴んでみよう。想像を超える発見に出会える。見つめないでくださいよ。照れるじゃないですか。
そうだよな。そうしないと楽しい日常を取り戻せるわけないよな。
マネージャ
ー？アイコス買ってくるわ。
え？
あと忘年会やろうか。1年間みんな必死に頑張ったんだし。忘年会とは言えないかもしれないけど、年内最終出勤日、忘年会の代わりにお疲れ様会を催した。チーム内で行う予定が社長の意見もあり、オフィス内で社内全体で行うことになった。ソーシャルディスタンスを取りながら。
それでは締めの言葉ですが、社長の意向もあり、このお疲れ様会の発起人、最近アイコスに変えた足立マネージャーのお言葉で締めていただきたいと思います。
ちょ聞いてないけど。
はい、今言いました。
おい、
皆様盛大な拍手をお願いいたします。映画の出演が決まった足立マネージャーです。
バカ言うな。
ゴールデンラジオ劇場新世界、脚本足立、中澤博之、大村森律子、佐藤友美、千葉綾乃、ナレーションは一ノ瀬一太でお送りしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
Send mail dbc@qs.oops.jp. Come on。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマいかがだったでしょうか。番組じゃねえや、ラジオドラマの感想など、待ってますので、よろしくお願いします。
は
い、ばっちゃん、
はい、
なんか今年さ、
はい、
チャレンジしたことあるんでしょ。
チャレンジしたこと、うん、ちょっと前に、ちょっとお試しで、ヒゲ脱毛してみたんです。
おー、今多いよね。でもね、脱毛するヒゲを ね
男性ね、多いよね。
ただお試しなんで、ちょっとヒゲ抜けなくて、まだ1回だから、
あれ痛いんでしょ。あれ、
あ、痛かったです。なんかこうゴムでパチンってやるよ。
あ、そう
なんかライトでやる、あの、なんていうの、光のライトで、
光のやつで、でヒゲがないとことか全然痛くないんですよ。やっぱ黒いとこが痛いらしくて、
こう攻撃されるから。
そう全然、まあ、でも抜けなかったんですよ。でちょっと来年から本格的にやろうかなと思うんですけど、ただちょっとヒゲがないっていうのをちょっと体験したくて。
あ、ヒゲのない状態、
ヒゲのない状態で自分でちょっと全部ヒゲ抜いたんですよ。毛抜きで、毛抜きで一本一本顔全体のヒゲを
抜いたんだ。
全部抜きました。その青いのをなくしたらどうなるのかな。
大丈夫？
いや、ものすげえ腫れました。
腫れるよね。
血も出たし。
血？
何をやってんのかっちゃん。
冬場だからさ、乾燥するからちゃんとなんか塗らないと、
は
い、
なんかちょっと家にあった昔なんか皮膚科で処方されたちょっとステロイドとか塗りました。
なんで脱毛しようと思ったの？
なんだろう、やっぱりこうヒゲ剃りが、結構僕輪郭がエラ張ってるというか、結構剃り残しとか出ちゃったりとか、だからもうめんどくさいなと思って。
ヒゲを剃るのか。
そう
ヒゲをさ生やすっていう、はい、そのなんていうの、方向性はないわけ。ヒゲ男子になるっていう。
ですね、ちょっとヒゲ伸ばした時期もあったんですけど、やっぱ似合わないなと思って。
まあ確かにね、キャラクター的にはない方が
ね、もうちょっとおじいちゃんになってそういうのもしてみたいって思うかもしれないですけど、でもこのめんどくさにさに比べたらいいかなと思って。
まあな、ヒゲ剃ってる時間とかなくなるわけでしょ、
は
い、
そう
そらいいよな。
ヒゲがないっていう状況をちょっとだけあったわけじゃないですか。抜いて、
あ、そう、抜いたことで、
いいですよ。
腫れ上がっちゃった。
まあでもそれも 2,3 日で引くので。
まあね、
まあちょっとずつ生えてはきてますけど。
まあそりゃそうだ。
なるほど。
ヒゲ剃りしなくていい。
じゃあちょっと来年楽しみだね、かっちゃんのね、ヒゲ脱毛日記。
日記
日記
日記でしょう。経過をね、 報告してもらって、
はい、どれぐらい、なんていうの、1ヶ月に1回とかそういう感じ、
なんかやっぱり何週間とか開けなくちゃいけないって話は聞きますよね。
まあ時間短縮とかなるよね、ヒゲ剃るね、はいはい、あの僕もちょっとチャレンジしたことがありまして、今年あのパーマかけたんですよ
全然気づかない。
いや、もともと俺髪の毛が短いんですよ、単髪なんですけど、あの美容室、今はもうかけて、次かけるよ、今落ちちゃったから。
またかけるの？
かけるよ、今ちょっと伸びたから、これでかけたらまあ完成形に近いかなみたいな。
もうちょっと伸ばしてからの方が。
オースプレイというか、じゃあ最初僕担当の加藤さんという美容師さんがいて、で、あ、なんかフェイドっていうのかな、これ、こういう髪型、こういうね、ここに線入れて、こういう、
あ、
で、ここ短くして、
あの今流行りの、
そうそうそうそう、三
分けみたいな感じ、
そうそうそうそうそうそう、で、それをやるためにパーマをかけましょうって、パーマをかけるとセットがしやすくなるっていうのでやったの。あの、なんだろう、あの博士太郎に別になりたいわけじゃないんだけど
違うんだ、
中村俊輔みたいとか、うん、ああいう狙いじゃなくて、うん、朝セットしやすいようにパーマをかけたんですよ、うん、でそうかけてもらうと、ここにこう、こうね、ウェブが出たりとかしてやってるんだけど、うん、やっぱりね、かけたら次の日誰かに気づいてほしいじゃん。
そうだね、
誰も気づいてくれなかっただ
って知らなかった
唯一会社で一人だけ気づいてくれた人いた。
へえ、うん、でもそうやって髪切りましたみたいな感じで、ね、あ、そうそう、パーマかけましたって言われたの。
そう、いいっすね、棚橋みたいっすねって言われた。
棚橋、
その子棚全然違うんだけど、その子棚橋ファンで、
あ、だからそういうことね。
この辺がなんか、あの、なんか後ろのね、斜め45度から見たのが棚橋っぽいっすねみたいな。
超いい子だね。
そう、中田さんいいっすよみたいな。中田さんいくつっすかみたいな。いや、40代に絶対見えないっすよ。
すげーじゃん、すごいですね。
だからこのちょっと年末年始にちょっとかけますよ。加藤さんが次パーマですねって言われて、
ピンパーマ、もうちょっと伸ばしてからの方がいいんじゃないですかね。い
や、でも今だいぶ伸びて
るね。そうそうそうそう、で、横ともっと短くするのよ。
でも
オスプレイだよ、オスプレ
イ。オスプレ
イ、いや、だからオスプレイ目指して
た、言ってましたね。
そうなんだ、もうちょっと、まあでもそうか、まあ、でもこれからもうちょっと伸ばしつつ、
はい、
ってことだもんね。
王冠じゃないですね、
王
冠
じゃない、王冠じゃねえよ、
王冠
なんか、なんかラーメンマンみたいなやつだろ。
そうだよね、ラーメンマン、
なんで中プロ前にプロレスの
話。確かに、
まあね、あの、まあね、こう男性のね、美容の話でしたね、今日ね。
そうですね、美意識がちょっと高い、う
ん、ちょっとかっちゃんのね、ちょっと、はい、あの、なんだ、
ヒゲ
脱毛、はい、楽しみですね、うん、もうツルツルになったよ、全体、ね、
全体？あ、顔？
下、いや、全身はちょっとね、ただ夏が、僕あの足の毛は全部剃ったりしました。
え、だったらもう全身やっちゃえばいい
の。やっちゃえばいいじゃん、頭もいっちゃえよ。
いやいやいやいや、
スーパーハゲになっちゃえよ。
いやいやいや、なんスーパーハゲって
、それ、
はい、はい、けて、以上トークコーナーでした。仕事先で、学校で、ゴールデンボールクラッシュのラジカフェが気になった時は、ゴールデンボールクラッシュラジカフェならメンバーの楽しいコーナーが聞ける。ラジオドラマで笑いと感動を、もっといい日に。
君もゴールデンボールクラッシュで検索。
中澤プロレスでーす。グレートーカーン、グレートーカーン、
グレートーカーン、
ね、いやー、もうこの時期、もう新日本プロレスの 1.4、1.5来ましたね。
カードが決まり始めてきたね。
決まり始めてきた。今これ年末に撮ってるんですが、うん、まあね、この話をしよう、
うん、
年末年始といえばね、ね、母ちゃんね。
そうですね、何が言いたいかっていうと、
おう、うん、なんだ、
吉橋はブスってこと。
あ、そっか、ケンタファンだからな。
そうそうそうそう、
母ちゃんケンタファンだからな。
そうそうそうそう、ケンタ良かったですもんね、今年。
良かった、
ね、ちょっと自粛期間あったけど、
ま、そうそうそう、だ、去年ね、あの内藤のね、ハポン締めを阻止して。
そう
あった、
だってね、一ノ瀬さんもリツ君もケンタファンじゃない。
いやいや、そうだよ、もっと、
それヒロムだろ。
ごめんごめん、まあ、ケンタ知らない。
でも結構ケンタから始まったみたいなことも言えますよね、今年は。
そうそうそう、
そうだね、そうだね、うん、そうだね、うん、
そう、
え、じゃあね、来年も健太が何かしてくれると勝ちゃん
するでしょ。
する
だ今年のすごい、うん、あのやっぱりいろんなね名シーンあったと思うけど、うん、結構印象に残ってるのが健太のバックステージ、うん、
あー面白いもんなあいつ
な。そうなんかすごい寸劇みたいなことやったりとかして、うん、でもなんか11月の、うん、なんか IWUS の棚橋とやった時、うん、結構良かったんですよ、ね、バックステージ。いつもおちゃらけ耐えるんだけど、うん、なんか急にあの、まあ、何年か前棚橋とか、うん、WWE でやってた、うん、あのアスカとか、う
ん、アスカね、
なんかそういうなんかご飯を食べる機会が、
うん、あった
なんかちょっと劣等感が
覚えてる覚えてる、
うん、あってその時はこうすごく悔しい思いをしたけど、うん、今はもう自信持って、うん、すごく楽しくプロレスができる。で最後何が言いたいかっていうと最後笑って終わればいいじゃんって強かったんですよそれが。
今年かっちゃんに響いたんだね。
そう響いた
の。あの俺いまだにプロレス見ててバックステージを見るってことがあんまないんだけど、うん、バックステージ特集今度すればいいじゃん。
あーいいね名言ね。
だって面白いですね見どころ
の。だってプロレスラーって勝った後にその控え室に戻る前になんかこう着席して記者のインタビュー答えるところでしょ。
だから一番人間味が出るところでね、コメントで要は肉声が出るわけだから。だからほら、アメトークでさ、ゆりおか超特急がネタでさ、うん、棚橋はさやたらコメントを貯めてさ大したことを言わないっていうネタがあるじゃん。
それバックステージなんだ。
そう次のシューズ出ますみたいな。いや棚橋そうなんだよ。そういうのとかまあねバックステージ面白いね。やろうやろう。
やっぱり見どころの一つですよね。
そう、うん、で見どころでもう東京ドームですよ。
そうですよね、
うん、
今回も2冠戦ですよ。
また 1.4、1.5 って2日間やるんでしょ東京ドームで。
はい、うん、やります。
中澤見に行くの。
いや今回見に行きません。すいません。
あれ去年、あ今年か、今年みんなで行ったじゃん。
行きました。
行ったね。
はい今年はちょっと家でじっくり見ます。
あ来年ね。
いや来年もう2日間、 1.4、 まあ1月4日会社なんですよ、うん、で行って、うん、帰ってきてもうニュージャパンワールドっていう動画サイトに見て、うん、でその余韻のまま寝て、うん、起きてエニタイムに行って体鍛えて、うん、で1月5日見るっていうなんとも贅沢な。でうちの近くにできたあのテリー伊藤さんの唐揚げ屋さんで唐揚げを買ってきて食べながら見ると。テリーさん言ってますよこのクリスマスシーズンに。テリークリスマスって言ってますよ。
言ってないでしょ。
言ってる。テリークリスマスって言ってんだよ。
言って
んだ。いやいやテリー伊藤の話はいいんだよ。プロレスの話させてくれよ。でね今回ね2冠戦があるわけですよ、うん、一番、まあ、いっぱい見どころありますよ、うん、いろんな試合が。でもやっぱり2冠戦なんですよ、うん、1月4日に G1 で優勝した井伏浩太対、うん、現チャンピオンの内藤哲也が対決するわけですよ、はいはいはい、でその翌日勝った方が、うん、ジェイ・ホワイトっていうね、外人に、うん、チャレンジすると、うん、チャレンジ？
なるほど。
いいね。まあ、チャレンジャーなんだけどね、まあ、そういう流れになってまして、
はい、
リツコ誰が優勝あの取ると思ってる
3人の中で、
はい、
イブシ
正解。
おえあそれは中澤予想、
ね、中澤予想もイブシですね。
もういい加減良くないね。
そうなんですよ、
うん、イブシ
そうです、もうイブシです。
おお、
はい、
ってことはまず4日に内藤に勝って、はい、で、5日に、
はい、
ジェイ・ホワイトに勝つ、
はい、正解です。
あー、見たい。
一般で言うと多分一番それが大穴ですよね。
はい、
一般の考えだと。
あー、はい、でもそうじゃない、そうだね、大穴、ね、
一般で来ます来ます。
なんでその自信。
あのね、いや僕は来年オスプレイだと思ってるんですよ、
うん、
で、岡田とオスプレイがやるんですよ。
そ, う、ね、
その 1.4 で、
はい、やる。
で、そこでオスプレイが勝つ岡田に。多分そのエンパイアっていうチームの新しい人が乱入してきて、うん、岡田負けちゃうんですよ。
なるほど。
で、うん、イブシがチャンピオンになって、
うん、
で、
うん、
オスプレイが来ると。イブシ対オスプレイ見たいでしょ。
見たいね。
でオスプレイが勝つんですよ。でオスプレイチャンピオンになった時に次来るのが岡田ですよ。で岡田が、IWGP とインターコンチを分けるというかっていう路線になって G1 クライマックス前に岡田がチャンピオンになる感じかな俺の予想は。
なんかその予想すごい本当にそうなるような気がすると思って。
内藤さんはちょっともう今年で
一旦ちょっとお休み
で、 J さんは
J さんは
J さんはまあ好きだけど、いやいぶし行かせてあげたいよね。
だよね。
だってこんなかわいそうなことないもん今立場的に。
いやそうなんだよ、
挑戦のなんかね権利書も奪われちゃって。
そうだよ、なんか
ここでさ負けちゃったらもういぶしは立ち直れないし、いぶし勝たせてあげるんじゃないかなとは思うけどね。
ねせっかく
あげるんじゃない
か、ね、
新日に今いるのにね、ちゃんと
でもおかま、おかまじゃない岡田まで考えてるっていうのなんかいいっすね、すごい。
だってもう次の 1.4 まで考えてる感じだもんね、今の話だと。
こう最近ねそうプロレスファンはねそうバックステージコメントも見てると思うんだけど、最近その岡田が言ったわけですよ。
なんて言ったの？
言ったんですよ、バックステージのコメントで、そのプロレスファンが今、なんだろう、離れてってしまった人もいたりすると。でそれを取り戻せるのは僕だったり、棚橋さんなんですよって言ったんですよ、っていうことはもうベルト先生に来年戻ってくると俺は思ったんですよね、そういうことを言うっていうのは。
まあそうだね。
でもう岡田が行くかなと来年は。
まあそうだね。
まあ確かにね、まあ今プロレスファンであの金的介入、
あもうしかない介入。
そうそう、千葉さんが大好きなイービル
あれ
やーや
ーイービルね、
リツコは大好きなディック統合
ケンタじゃねえのかよせめて
ちょっとやりすぎだよね、ちょっと離れちゃうねあれね、
あればっかだとね、またかだからね。
だって内藤対イーベルばっかりしたじゃん今年内藤かわいそうだよね。だあれ見せられてもなんか正直俺ファンだから見てるけどちょっと好きにならないよね。
そうだね。
ライガーさんもすっごい怒ってましたよね。
怒ってる。
本当怒ってました。
本当
これでいいのかよ新日本。
ああ新日に怒ってる、ね。そうそうそう、
これで嬉しいのかみたいなね。勝った人にね。
本当切れてましたよね。
ああそうだよ、勝ち方がね。
そうそうそう、実況の人も困ってたもんね。まあそういうわけでちょっと来年はまあ岡田が、まあ棚橋も頑張ってほしいんだけどっていう僕は予想ですね。
せっかくだからイブシにも。頑張ってほしいんだけど。
そうだね。そうね。いぶしね。
ケンタはどうですかね。
ケンタどう？
ケンタ。
ケンタ。
私たちが大好きなケンタ。ネバーな。あ
ーでもUSのベルトほらジョン・モクスリーってやるでしょ。どうも、ね、多分まだ決まってないけど。
ね、ああそうだね、そうだね。
やるでしょ
う。
あの棚橋が潰したあの過去。
ああそうそうそう、棚橋にやられたみたいなの。
弁償しろって言ってました。
ケンタね。ケンタね、ケンタどうすんだろうね。
なんかね、ちょっと中途半端な感じになって
き
て。
でも今の位置がいい気がするけどね、なんかうろちょろしてる方が。
いやでもやっぱり頑張っていただいて。
そうだね、やっぱし、はい、ツイッターも頑張っていただいて、ケンタには。
まあね、いつも心がこもってないな。
え、そう大好き大好き、やっぱケンタでしょ、だってそこはさ、ね、かずちゃん。
何が言いたいかっていうと吉橋の方は何だっていうこと
はい、以上中澤プロレスでした。はい、エンディングの時間が来てしまいました。
はい
はい、ね、お菓子も食べながら、
ね、
ヨックモックが1位でした僕の中で一番美味しかったです。
ありがとうございます、
はい、ね、久しぶりの、メンバー揃ってのラジカフェ、皆さんはいかがだったでしょうか。はい、やっぱこういいですね、なんか賑やかですね。
そうだね、
はい、もうね、中澤プロレスではかっちゃんが最後に、今年最後に外しましたね。一番最後に、ね、いいそれもね、いい思い出ですよ。
本当本当、
脱毛頑張ってくださいということで、ね、今年のラジカフェも終わりで、ね、
はい、
皆様ね、今年いろいろありましたがね、本当にね、来年、いい年になりますようにね。
そうだね、
本当にゴールデンも頑張ってラジカフェ続けましょう。
はい、
ね、千葉さん、
はい、
久しぶりなんで最後に何かありますか。
そうですね、まあ本当にね、今年は大変だったと思いますけど、来年もね、まあ、すぐに気を回復するとは思えないけど、この先にもっともっと楽しいことが絶対来ると思いますので、今をね腐らずにコツコツとやっていきましょう。
ありがとうございます、
はい、
一歩踏み出す勇気ですよね。
うるせえよ、
うるせえってひどいな、
今日一のでかい声出すなよ。はい、そういうわけで皆さん、ね、良いお年をということで、
い
お、はい、番組のお相手は私中澤と
森律子と
千葉彩乃と
一ノ瀬一太と
飯塚克美でした。
せーの、バイバーイ。